アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2550回、7月16日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。7月半ば入ってきましたが、もう梅雨明けませんね。まだ今週のオープニングテーマは遅刻大記録です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。オーボエ教室がとても遠くて2時間近くかかっていました。ちょっと起きるのが遅いともう授業に間に合わないというところでした。2回ぐらいあったかな。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先日ベトナムのある企業の新オフィスの開所式に出席しました。式典開始5分前には日本人関係者は全員着席していましたが、ベトナム人関係者は一人もいませんでした。時間におおらかなベトナム人と細かい日本人のキスが現れていて面白かったです。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。割と遅刻魔な方なので覚えてないんですよね。いやー、しっかり時間管理しないとダメですね。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple 8月2日に業績発表を開催、 iPad Pro M4 などの影響は、という記事が出ていました。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。
はい。
Apple の業績発表が現地時間で8月1日、日本時間なら8月2日に開催予定だそうです。まだ7月半ばですから、あと2週間ぐらいの間なんですけど、ハルさんは今ベトナムで事務所で、はい、自分の作られた事務所でお仕事してるわけなんですが、
そうですね、
7月は全然暑くない。
あ、ベトナムの7月は雨季なので一番暑い季節ではないですね。それでも毎日30度は超えるんですけど、うん、
はい、
あの日本の真夏のような暑さではないですね。
雨季ってよう分からへんですよ、はい、朝からずっと雨降りっぱなしってこと？
そういうわけではなくて、1日に1回2回激しく降って、はい、あとは晴れてるか曇ってるかっていう感じですね。
そんなん普通に日本でも、うん、そんな日あるけど、それが毎日続くってこと？
あ、毎日続くっていうことですね。
それがどれぐらい続くんですか？9ヶ月ぐらい続くの？
いやいや、ホーチミンの雨季はだいたい4月終わり、5月ぐらいから10月、11月ぐらいまで続きます、ね。
長い。長いですね。
結構長い。結構長いですね。もう
なんかジメジメして気持ち下向いちゃいますね。
ただ湿気は全然ないので、
なんかそれ嘘っぽいん、ほんまに？
そうで、雨降ってる時だけバッと降るので、確かにその時は当然湿度
上がるんですが、
あとはカラッとしてます。だから日本の梅雨の
水はけのいいアスファルトとか、そういうこと？
そういうわけでもないですね。基本温度が高いのですぐに蒸発してしまうんでしょうね。気温が高いので、ね、
日本では想像しにくいんですよね、そのドサッと降った後、
う
ん、
そうそうそ
う、ね、うわーっと上がってくるじゃないですか、日本と熱気みたいなのが今度、うん、あれはないんですか？
1時間ぐらい激しく降るので、降った後はぐっと気温が下がって心地いいですね、はい、涼しい感じですね。
傘は手放せないですね。そうなったらいつ降るか分からへん。
いや、もう傘差して歩けるような雨ではないので、
うんうんうんうん、誰も出かけないの？
雨だったら、まあ、雨宿りするかタクシーで移動するかですよね。
いや、それはそういう仕事はいいけど、うん、外でやる仕事の人らっていうのがいるじゃないですか。絶対ベトナムでいるでしょ。そういう人らみんなずぶ濡れじゃないですか。それはそれは知らない。
そういう人は作業が止まるんですよね、基本的には。だから、例えば、なんか家とかオフィスとか、なんか、そうやって修理頼んでも、
う
ん、
外でね、工事される方ね。
そう
ね、
そうそう。雨降ってるから、今日は行けませんとか、それ普通にありますね。
うん、まあそんな業績発表とは全然関係ない話、
全然関係ない話
なんですけど、いや、まあ聞いてる人が暑いな思いながら朝聞いてあるかな思ったから、そんな話をしてみただけですけど、5月に発売された iPad Pro M4、iPad Air M2 などの発売が今回の業績発表の中でどういう影響するのか注目されますと、iPhone マニアさんの記事では書いておられました。
うん、私ちょっと知らなかったんですけど、業績発表って基本四半期に1回するものだと思うんですけど、
はい、
この記事によると発表の様子はアップルのウェブサイトで はい、音声がライブストリーミング配信されて誰でも聞けるんですね。
何回か前ぐらいからやったと思いますけど、だいぶ前からやってるかな。
そうなんですね。
あの配信はしてるのは知ってたけど、映像じゃないので、で、私ずっとこれ株主の人しか聞かれへんねや思ってたんやけど、そうじゃないよね、これ。
はいはい、いや株主か、私マスコミ向けでやってるのかなと思ったんですけど。
ああ、そうか、それもあるか。まあでも基本これ英語でしょうしね。
それはそうでしょうね。だから、イベントとかの基調講演みたいに日本語で吹き替えとかはないでしょうね。
何かのサービス使ってリアルタイム翻訳なんか使っていただいて、はい、Google でもブラウザにそういうのはありますから探してみてください。まあそんなんでこの C ないし6月の間 iPad Pro M4 iPad Air M2 3月には M3 搭載の MacBook Air が発売開始になってますから、これがどういうふうに影響してるかっていうのが注目です。で、あとはクックさんが生成 AI に関する発言っていうのがこの四半期の間やっぱありましたし、
うん、
前も Mac が伸び悩んだんかな、
うん、
iPad も伸び悩んだ言ってたかな、
うん、
サービスがいつも伸びてるっていう話がありましたから、
ね、まあよくありますね、
よくありますから、うん、ビジョンプロの数字がどう出てくるのかがね、もう日本でも発売始まってますから、うん、
そう、その他に入って
わかんないけど、
そうそう、うん、多分個別には発表しないでしょうね、
しないですかね、
見せ方次第だ ね、
大体的に売り出してるんやから株主の人は気になりますよね、
うん、気にはなりますけど、
その売れてんのかっていう記事がギガ人さんにも出てまして、Apple Vision Pro の2024年度中の販売台数は50万台に届かない見込みという記事で、これマーケットインテリジェンス企業の IDC というところが発売初年度となる2024年の販売台数は50万台に届かないという見通しを報告しているんだそうです。
うん、
何の根拠もなく数字を出すことないから、
うん、値段考えるとそれは仕方がないところでしょうね、う
ん、全世界ですもんね50万台、
うんうん、
まあ、全世界でも世界中で売ってるでも何カ国かに限られてるわけだけど、
うん、
第一四半期の時点、つまり2月から第一四半期の発時点で10万台しかまだ売れてなくて、第二四半期のアメリカ国内での販売台数は 75% 減に直面してる、
うんうん、
10万台に対して 75% ぐらいしか達成できてないってことかな。日本、シンガポール、中国で販売も開始されたビジョンプロですが、この7月12日、もうこの配信が出た時にはもう12日過ぎてますが、オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イギリスで発売を予定していてということなんで、そこの数字以下によっては見込みよりももっと数字が上がる可能性もあります。まあ廉価版が出るとかいう噂も始まりましたから、数字はねどうも分かんないかな。
アップルもこういう値段設定してる以上ある程度予測はしてたと思うんで、織り込み済みじゃないかなと思うんですけどね。
そんなすごい数が出るっていう見込みではなかろうと思いますが、これと AirPods Max、 AirPods Max 出た時もこんな高いヘッドホンで最初言ったじゃないですか、
はいはい、
あれもう売れてるとはいえ他のヘッドホンとかと比べたらそんなバカ売れしてるとは私は思ってないんやけど、あれそっくりさんがいっぱい売られてるからちょっと分からへんのね、街中で見かけるけど、
まあそうですね、
あれの感触でビジョンプロいけると思ったんちゃうかなって私思ってんやけど、それはおかしい？
いや値段桁が違いすぎるので、
まあまあだけど、ヘッドホンでこの値段でも買うんやったらゴーグルで XR やったらもっとすごいいくやろみたいな考えやったんかなとか思ったりしたんですけど、
はい、ヘッドホンっていう意味ではね、AirPods Max は既存の領域じゃあ既存の領域なんですけども、
まあそうですね、
もう全く違う領域でしょう Apple としては。
うん、まあ、ビジョンプロはね。
ビジョンプロはね、うん、先行でオキュラスさん出てたっていうのはありますけども、うん、最新の技術を詰め込んだものを、てんこ盛りでどうですかみたいな出し方なので、まあ、そんなにたくさん売れるとは、さすがに思ってなかったんじゃないかと思いますけどね。うん、でも、このアナリストがちゃんと質問して、それに答える義務がアップルあるんだとすると、もともと当初目標はこれぐらいで、うん、はい、今このぐらいみたいなものがアナリスト向けの放送の中で明らかになるのが面白いのになと思いますけど、
うん、
言わないかもしれないですけどね。
うん、どっちだ、
言わない。
いや、言わなきゃいけないんだったら言うでしょうしね。隠していいんだったら隠すんだろうなと。
はい、うん。まあ、多分言わないでしょうね。
アップルにしては初めてやろうなと、どう使えばいいのか問題がみんなに与えてしまうハードウェア、
うん、
うん、日本の最初のパソコンのあり方もちょっとそんなところがありましたけど、その部分をもっと超えてしまってるなと思いましたけどね、
うん、
昔私が MSX のパソコンに憧れてパナソニックの当時ね5万円ぐらいするやつを買ったんですよ。 もう社会人になっててちょっと欲しいなと思って、うん、はい、でその中にパンフレットからの子供が読めるぐらいのような振り仮名打ってあるパンフレットがあってね、うん、あの MSX はパソコンですで子供とロボットがなんか遊んでる写真があるんですよ、うん、でパソコンは何をするものでしょうか、何ができるものでしょうかって言ってね、何ができるか誰もわかりませんとか書いてあって、そんなんでええんかと。当時マックまだ触る前やったから、それぐらい、なんていうか、売る方も買う方も、さあどうしたもんかな、ゲーム以外でどうすりゃいいかなっていう状態の、できるのは分かってんけど、誰がどんなことできるって具体例があんまりないもんで、っていう時代があったんですよね。それをちょっと思い出しますね、このビジョンプロモーター、今の状態を見てると。
まあ、本来はアップルぐらいの企業なんで、新たな価値を見出したものに対して、これはどうでしょうっていうふうな感じで言ってほしかったところですけども、今回のアップルビジョンプロだと、今の追ってるコンテンツ、あるいはアプリだけを見ると、まだまだアップル自体も手探りかなというのを感じますね。
オキラスも私も買って体験したので、オキラス自身がやっぱりアプリを促進するのに苦労してたんですよね。最初はアップルみたいにオキラスをお抱えのストアでしかリリースされない、まあそのアプリでしか遊べなかったんですけど、あまりにゲームの数とかタイトルの出るのが遅いから、オープンな方のね、フリーでウェブ通じてダウンロードできるようなゲームアップロードしてる人がいるんですよ。はい、それをオキュラスが使えるようにしたんですよ。もういいです、そっちも使ってください、言うて。
はいはいはい。
うん、でも、そうせな、もう遊べるものとかツールが全然増えてけんかったから。だから、まあ、苦労する部分なんだろうなって、私も見てて思いますね。
いや、これはもしかすると、アップルとしては、いや、そんなことないよと、もう準備万端だったよ。アプリはこれぐらいで最初は当たると思ってたよっていうかもしれないです。何かというと、アップルはもうこれだけ技術積み込んで、操作性もバッチリだから、普段普段使いでできちゃうんですと。普段皆さんがこういう装置をつけなくてディスプレイでやってる作業がビジョンプロを使うことによってさらにイマーシブに、さらにクリエイティブにできるようになりました。だからアプリは同じものを出してます。言ってるのかもしれませんけど。
はい。三浦さん、アップルジャパンの広報を言ってた
あ、なんちゃか、あの、デモで感化されてるかな。
なんかね。受け取る側の方ね、それぞれだと思いますが。うんうん、まあ、だから2024年というのは非常にアップルファンにとってもメモリアルな年になると思いますよ。こうね、あの時はなって、でまた我々も語る日が来るでしょう、は
い
は
い
は
い。はい。そうですね。
これについてはもっと三浦さん語りたいと思うんですが、iPhone マニアさんの記事です。スマートウォッチでの血糖値測定に米国食品医薬品局が警告。実現してもウェルネスレベルか。という記事で。針を刺さなくてもセンサーを用いて持続的に血糖値を測定するスマートウォッチとか、スマートリングとか、そういうものが利用される可能性があるので、アメリカの米国食品医薬品局、FDA って言いますね。ここは測定制度に疑問を呈しているということでした。うん、血糖値やから糖尿病の私にとっても全然関係のある話なんですけど。うんうん、確かに今アプリの CM よくゲームとかやってても途中挟まるでしょ、
はい、
あれに女の人が、ね、画面に向かって iPhone まず出して、iPhone のレンズのところに自分の人差し指ピュッと当てるんですよ。何秒かしてパッと手離したら、アプリが立ち上がってて、脈拍とか血圧とかが分かるって言ってグラフ出てるんですよ、画面に。
すごいアプリとか。ね、
そう、これ、嘘やと思って、そんな真に受けて疲れてたらどうすんねんと思うんだけど、
うんうん、
普通にそれ宣伝してるんですよ。
ありますね。私も見たことありますね。
うんうん、危ない。
もちろんそんな制度なんてまあないやろなってこっちは思うけど、
うん、
でもそれもし本気にした人がいて、ね、うん、病院行かんと、わあ、私は正常や正常や思ってる人いたら、ちょっとまずいよと思うんですけど。
そうね、問題ですよね、うん。
そういうのも含めてでしょうけどね、FDA が警告してますという。
そう。
針を用いて少量の血液を採取して血糖値を測定する。こういった測定機器は iPhone に表示するシステムは対象にしていませんということでね。
うんうん、
まあ実際そこまでやってるの大丈夫ということなんでしょうかね。
僕も過渡期だから正確に測れないんであればしょうがないはしょうがないと思いますと。うん、でも、ここにあるようにウェルネスレベルでもいいから、それを注意しながらでもいいから出してほしいなっていうのは私の昔から思ってること。ああうんなんですよね。だから、なんとかなんとかウェルネスってつければいいと、ちゃんと明確に。
はい。
はい。まあ、血中酸素も血中酸素ウェルネスなんですよ。はい、参考なんですよね、あれ。
うん、
だから、それレベルでも、毎日取ることによって傾向はわかるよと。なおかつ、全く嘘っぱちじゃないと思うんですね、さすがに。アップルさんやってるんだから。
うん、いや、ま、でも、アップルが作ってるアプリじゃないでしょ、あれ。さっき言った宣伝で出てくるアプリだけど、絶対サードパーティーが作ってる。
それはそうだけど、それはそうだけど、アップルが今後、アップルウォッチに血中酸素じゃないや。
つけようっていうやつね。
つけてきて、一旦出しますわ。あ、でも、FDA が認めてくれないから、もうずっと正式になるまで出さないわ、ではなくて、
はいはい、
ウェルネスレベルですけど、うん、搭載をこのシリーズ10からあるいは11から出しますよ。どんどんこれから技術が上がっていけば、ウェルネスが外れて正式になりますよ、みたいな感じで展開してほしいなという希望です。
希望ですか？
希望。出るかどうかわからんけど。
多分出るんじゃないですか。血糖値測定に関しては。皆さんおっしゃったように、今の血中酸素の方も、うん、ウェルネスレベルなので、まあ同じレベルでは出るのかな。うん、出してそれなりに意義のあるものなのかなと思いますけど、
お前3ヶ月に1回ぐらい血糖値測りに行くんです、病院に。私、
はい、
指定された朝行くんですよ、病院に。でその日朝食べちゃダメなんですよ、
は
い、
で、ね、
お手洗いも行っちゃダメなんですよ、向こうで取るから、うん、時間かかるんですよ、それだいたい。それ終わって提出して採血もして1時間ぐらいずっと待ち合いでずっと待たなあかん。でその間にポッドキャスト編集したりとかしてんねんけど、急に呼ばれてうわってマックブギア畳んで横に行ったりとかするねんけど、病院もさすがに同じ日に私みたいに血糖値測りに来る人が増えて、すっごい待ち時間長くなってきたんですよ最近。でこの間病院に言われたのは、前日測定ができますけどって言われて、だから前の日に出すものをね、あの、血液も提出しといて、はい、うん、で、翌日の朝からもう出してありますか、はい、提出してありますからって言ったら、すぐに診察行けますよと。
あ、
それどうですかって言われて、うん、どうですかって言って、二日行くんやん、それって
思うけど。そうですよね、結局二日行くんやん。
そうそうそう。まあでも、私のタイミングから言うとそれでもええんですわ。うん、家近いから。走ったら5分くらいで行けると思うから。歩いて、歩いて10分くらいで行く。うん、だから。うん、セーターもそうしますわって言って、今度からそうするんですけど、
うん、本当にあの2日目行ったらすぐ呼んでくれるか問題。
そうか絶対そんなことないと思う。
そう、僕もあの病院そういうので定期的に行ってますけど、別の案件で、だいたいそんなことないので、
そう、
予約しててそんな時間にすぐ呼ばれたことは全くないので心配です。
まあ、三浦さんが次のバージョンのアップルウォッチ。去年買ってないんでしたっけ？買ったんでしたっけ？
いや、8なので、1回飛ばしてますよね。
ああ、そうですね。はい。
うん、
だから、次もし10というモデルが出るとしたら、行っちゃおうかな、みたいな感じ。
行っちゃおうかなと思ってるんですけど、今日、本当にまさに今日なんですけどね、息子が急に、はい、お父さん使ってるあの iPad Air、私、はい、第4世代使ってるんですけど、あれちょっと使わせてもらえるって言ってたんですよ。で自分の iPad も私のお下がりで渡してるんですけど、
はいはい、
なんで使いたいのって言ったら、絵描くの好きなので、
はい、
どれぐらい Apple Pencil 2で描くと気持ちがいいのかっていうのを検証したかったようで、はい、貸してあげたら、はい、ウォーって言って、はい、こんなに違うのって言って、うん、欲しいわって言い出したんですよね。
うんうん、
さあ、お金の問題が出てきたぞということで。
これはもう、プロ行かないと。
さすがにプロは難しいので、まあ、せめて最新のエア、M2 エアぐらい考え
て。いや、でも、ペンシルはプロ使えるんですよね。ペンシル
プロ使えるでしょ。はい、
うん。そうですね。うんうん、
そういうのをやり出すと、また計画がガラガラと崩れていくという、うん、今日の話でした。はい。
なんか私も息子に加えてもらえませんか。
来るわ計画。
はい、どこの息子にでもなりますよもう。
いや、この前の話は春さんの方に行く予定だったような気がします
か。そうそう、ね、どうも養子にもらってくれへんで当たり前や。はい、まあお絵描きの話が出たんでね、皆さんこれに引っ掛けるためにわざわざその話題振ってくれたかなと思った。すごいな、ね、ギガ人にあった記事ですけども、はい、アドビと競合するデザインツールアフィニティのクリエイティブスイートが6ヶ月の無料使用期間を設けると発表。使用後に購入義務はなく、過去に使用したことがあっても OK という記事で、アドビさんがフォトショップ、イラストレーター、グラフィックの強力なアプリ出してますけど、まあ、それの向こうを張るアフィニティシリーズ。会社さんはセリフという会社さんでして、カンバという会社さんに、あれは吸収されたのかな、
買収されましたね。
買収され
た
ね。なってますけども。製品のポリシーを変えることはなく、これまで出していたアフィニティフォト、アフィニティデザイナー、アフィニティパブリッシャー。これを 今回はアフィニティ V2 ユニバーサルライセンスという一括りにして、アドビさんで言うとこのクリエイティブスイート CS なんぼとかあれみたいな感じで踏んで、で、それをしかも6ヶ月無料、半年無料で使用できるようにしますと発表しています。6ヶ月間使い終わった後も、それでじゃあ買わなあかんかえたらそういう購入義務は発生しませんと。見送ってもらってもそれは結構ですよということです。いいの、前にデモ版以下入れた人も、今回いいですよと。初めての使用でなくてもそれでもいいですということらしいです、
2回目のチャンスができると。
アドビさんのグラフィックアプリは今ほとんどサブスクになってね、月額で払うような、月額でなくても年額でも ね払うようになりますけど、アフィニティさんはサブスクはやってないんです。永久買い切り型です、かといってそんなすごい何十万という値段じゃないんですよ。
そうですよ ね多分ですけど、今回、アフィニティバージョン2ユニバーサルライセンスっていうことなので、ある程度までのバージョンまでは、ユニバーサルライセンス費を払って契約していると、まあ継続じゃなくても買い切りなので買っていると、はい、ある程度のバージョンまではずっとバージョンアップ無料で使えるというものです と、多分、でも、さらに大きくボーンと上がる、バージョン3ライセンスみたいなのが出てくると、はい、もしかすると新しいバージョン3ユニバーサルライセンスみたいなのが出てくる可能性はありますけども。
はいはい。
多分これ1年か2年ぐらいこのバージョン2ユニバーサルライセンスでやってるので、
はいはい、
その間は無償でバージョンアップが続いているので、長いこと使えるものには変わらないと思います。
記事の方にも書かれてますが、デモ版じゃなくて使用版じゃなくてもすぐ購入するっていう方向けに全ライセンスを 50% オフにするキャンペーンを展開中と。デスクトップ版はライセンスが税込み5200円。iPad 版のライセンスが税込み1300円。そしてアフィニティ V2 ユニバーサルライセンスは税込み12200円で購入可能だそうです。
僕は買っているんですよね。いや、半額ぐらいになってたと思います。
私も何度か安くなったタイミングで買ってるんで、私パブリッシャーだけ持ってないんですよ。iPad 版とかでもね、買って持ってるんですけど。もうその新しいの出るってなって次お金かかるとなった時はやめますって言ったらね、じゃあ半額で次どうですかってオファーが来るんですよ。それはそれはどこの話かね。それ本当みんな言ってますよね。どうなのかな。春さんどうですか、あれ契約上でそういうのって法律に触れることは可能性ないんですか、
そういうのっていうのはやめるって言ったら割引のこと、
割引が提供される、
特に問題にはならないでしょうね。
でもそれ言わずに、やめるって言わずに継続している人はずっと元の値段払って続けてて、だから行動を起こした人とそうでない人の間の金額差が発生してるっていうのは、
それはそうですよね。
そういうもんですって最初からどっかに告知書いてればええんやけど、まあ、ひょっかしたら夜間の中の1行ぐらいで書いてんのかな。なんかそれあればいいけど、ないとね、っていうふうになるから。どこの会社の話でしょうね。有名なリスナーさんはわかると思いますけど。はい、はい。2024年夏の AUGM 大阪開催のお知らせです。2024年7月20日土曜日、会場は貸会議室 AP 大阪梅田東です。時間は12時から18時で、途中の入退場が可能です。当番組レギュラーでいらっしゃる大井先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後、午後6時半から、海鮮居酒屋鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は5000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。当番組にもリンクがありますが、AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。ポタージュマサさんからコメントいただいてます。遅くなりましたが、プレゼントいただいたショックスのオープンコム2の使用レビューを送らせていただきます。先日リモート授業の簡単な予行演習がありましたので、早速使用いたしました。骨伝導とてもいいですね。ハルさんがおっしゃられた通り、私も実際使うまではどうなのかなと思っていましたが、非常に自然に声が聞き取れます。特にオープンコム2はマイクが口元にあるタイプなので、こちらの声も明瞭に相手方へ届いているようです。メガネを使用しておりますが、特に干渉することなく快適でした。何より耳を塞がないのは他からの音を遮らないので、集中という点ではマイナスかもしれませんが、自然と物音に取り組めるので、とてもいいと感じました。インナーイヤータイプはどうしてもツンと詰まった感じがありますが、これはとても楽に使用できます。 とてもいいものをいただいたと大変感謝しております。十数年のサイレントリスナーでしたが、何度もコメントを紹介いただいたこともあり、これからは積極的にコメントを書き込んでいこうと思います。暑い日が続きますが、ワンボタンの声関係者の皆様方もくれぐれもご自愛ください。失礼いたします。追伸、ボーナスをすべてぶっ込んでアップルビジョンプロを購入してしまいました。
お
えー、かっこアホの9番ビットね、ご自身に書いてますけども、
はい、
アップル好きが高じてとうとうやってしまいました。これはアップル製品の中でも歴史に残るトピックだろうと、残りの人生でもそうそうないタイミングだと思いやってしまいました。かっこ笑い。メガネのデータを送るのが遅れて、先日レンズが届きましたので、この週末は試してみるつもりです。かっこ家族には隠れて新聞にアップルビジョンプロの記事が出ていましたが、極力家族で話題にすることがなくスルーしてました。かっこ汗。値段の話題だけは絶対に下げねばなりません。嫁さんが好奇心からラジオで紹介されていたメタクエスト2を購入してよく使っていますが、私はメガネが使用できなかったのであまり楽しめていませんでした。またできるだけレビューをしたいと思っております。 AUGM 大阪は参加したことがありません。アップルのイベントはその昔大阪ドームで Mac Expo があった時や OAP での iWeek に行ったことがあるくらいの隠れ Mac ユーザーです。あまり日頃アップル製品について語ることもないので一度行ってみようかなとも思っております。ただ外見からはそうは見られないですが、実は結構人見知りなので知らない人ばかりは少ししんどいのですが、長文失礼いたしましたとポタージュマサさんからコメントいただいてました。ポタージュマサさん、レビューいただきましてありがとうございました。番組でフォーカルポイント様からレビュー用にショックスオープンコム2という骨伝導マイク付きヘッドセットをいただきました。でそのプレゼント企画というのをやっていました。ハルさんも使ってらっしゃってて、はい、
そうですね、
骨伝導を使うまで分からなかったと。
私もメガネ使ってるんですけど、耳をメガネとオープンコム2が同じ場所に引っかかってるんですけど、意外になんともないですね、
はい、そうですか。
干渉あまりしない感じです。どちらにも違和感ないです。
マイクは口元にと言いますが、唇のとこまでは来てないんですよね、
ほっぺた
の横にぐらい、ね、最近飲んで大体そうですよね、口元まで来るの少ないですよね、
うん、あ、そうなんですね。
あれは多分マイクの性能が上がったんやからと思います。
あ、それはあるでしょうね、
うん、コールセンター時代もね、こういうのヘッドセットつけてたらもうマイクが口元にすごい来てるんで、なるべく息を吐かないように喋ってたんですよね、うん、マイクにふっと吹いてしまうと、うんうんうん、お客さんがふうふううるさいなとか言う人いたからねまあビジョンプロですよ、うん、すごいな。あー、もう番組の中でも誰か川崎に住んでる人買えへんかな
感化はされてるんだけどねなかなか、ね、
2回も体験行った方が
そうね気持ちはね、はい、あ、まあ、巡回来てくださいって言うから行く予定にはしたいとは思うんだけど、うん、そう、素晴らしいよ ね、でも羨ましい、う
ん、ね、消費者金融
ダメだろ。ダメだよ。
そうそうそう。
それやったら、オンラインで買えば分割できない
んでしょうね。多分、ベイディーとか聞くとは思いますけども。
オリゴですね。
ああ、聞くとは思います。
うんうんうん、
ぜひ AUGM 大阪につけてきていただきたいですね。
そうですよね。
本当ですよね。
ほんまに家からそれつけたまま来たらどうするんですか。
それはすごいすごいことですよ。本当に。
そう、確かに確かに。
誰とは申しませんけど、電車の中でメタクエストとか何かをつけてそれを記事にしてらっしゃる方とかいましたからね。
まあまあまあね。でも奥様がオキュラスクエスト2、メタクエスト2持ってるいうことで、ちょっと可能性はだからあったわけですね。理解はあったわけですよね。
そうですね。
ゴーグル的なものに関してね。
そうですね。
皆さんそっからですよ。まず奥様にメタクエスト
を買ったから手順的に。
そうそうそう。
最近でもなんかメタクエストの3もいろいろアップデートが入ったりして、はい、にわかに活気づいてますよね。
そうそうそう。で、まあイベント、Mac Expo とかね、iWeek、どちらも私、この番組、ウォー先生も含めてこの番組かかってる人らがみんな毎度かかったことあるイベントなんですが、
うん、
AUGM 大阪もぜひよろしければ、あんまり無理強いもできませんが、ね、はい、あの、今度7月20日、APO 梅田東ということで、ね、やりますので、またね、よろしくお願いします。自分の知らないところで初めて行くときイベントで緊張するっていうのは分かりますよ、う
ん、まあ、そうですよね、知らない人ばかりっていうのはね、う
ん、
そ
う で、なんかほらみんな知ってるもん同士で話してるからちょっと自分こう話しかけにくいじゃないですか、うん、
入りにくい雰囲気がありますよね。そうそうそう
そ
う、
で春さんは割とその辺は普通に行きましたね自分最初来たとき覚えてますわ、なんか、
うん、そうですね、
懇親会の時に、うん、いや僕 MacBook 買ったんですよ言って、なんか話しかけてきあったんですよ。
そうでしたっけ。
で今日持ってきてるんですか、いや事務所に置いてきたんですよってどっちやねんって言う。で正直言いますが、最初弁護士って紹介いただいた時に絶対嘘や思ったんですよ、はい、騙してるだから最初、まあ、シャレで聞いとかないしゃあない、嘘って弁護士っていうのは嘘なんやろなきっとと思ってた最初と思ってたけど、まあまあでもほんまやったんですよね、は
い
は
い。もうでもそれ15年ぐらい前ですかね。
ハルさん来た時？
そう、初めて。
ハルさんの偽弁護士疑惑が立って
た。10年も経ってないでしょ？え、10年ってことはないでしょ？あ、10年前超えてるな。10年超えてるな。
10年超えてますよ。
10年超えてるけど、12年ぐらいちゃいます？どっちやろ？オレゴンババさんが初めて AGM 来た時と、うん、ハルさんが初めて参加した時は一緒なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。いや、ずっと番組にはコメントくれてたけど、日本帰ってきた時に AGM 寄ってくださったんですよ。
なるほど。オレゴンババさんに最初に AGM 行ったのいつですかってちょっとコメントいただ
けたんですかね。長いな、それ。そうか、MacBook 買った年やから、それで探せばいいか。MacBook の。
12インチの初代。
12インチの初代ですよね。
初代。
2015年かな？
あ、2015年なんですね。
そうそうそう。そう。
じゃあ10年経ってないですね。
あ、9年前。そういうのはやっぱり、長いもんですね。長いもんですね。考えしてる場合じゃないか。小田島さん、じゃあまたビジョンプロのレビューの方もお待ちしてますんで。でね、はい。はい、ありがとうございます。皆さんにどうやったら購入できるかのアドバイスも。
ぜひ。
これレンズが後から届いたっていうことなんで、自力でレンズ交換をされるんだと思うんで、その辺のしやすさとかもぜひお伺いしたいです。はいはいはい、そうです
ね。いただきたいとね、思いますね。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの2回買ったもの。iPod mini が出た時即買いしたのに電車でなくし、悔しいからすぐ同じ色のモデルを買ったとか、iPad Air を愛用していたが家族に取られてまた Air を買ってきたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年7月23日火曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は7月18日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。